内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は可愛いコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木武が、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていた可愛い店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供は可愛いコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
鈴木です。どうもよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。ちょっとタイトルをですね、
はい、
まあちょっとまあ何のこうアレンジもなく普通に言ったわけですけど、
ストレートな、
はい、というのはこうちょっと久しぶりにというか、
はい、
タイトルとかなんか説明みたいな一応ね、
はい、
この番組はどうのみたいな、
はいはい、
それを書いた紙をちょっとなくしてしまいましてですね、空で言わなくなってしまったんで、何のアレンジも加えることがもう恐怖でできずに、
なるほどね、
もう一歩一歩慎重に出していただいたという、ね、そういう形になりましたけど、
ちゃんと覚えてましたね。でも
覚えてました、
はい、
よかったです、
はい。
まあ、今回は34本目ということでですね、
はい、
34本目ですよ。だから
今までは4回目という
回目だったんですけど、はい、34本目と言い間違いをしてしまいました、ね、まあ34本もそんな栄養ドリンクとか飲んだら危険ですよっていう、そういう暗示ですね、僕の中では
、ね、1日でね、
うん、1日、それは大変危険なお話ですからねさあさあさあさあ、今回はですねちょっとやりたいことが一つありましてですね、
はい、
はい、ちょっと企画といいますかですね、
ちょっと新たな、
そうなんですよ、
試みを、
はい、というのも池内さんね、
はい、
本当にね、
はい、
僕はですねこの配信が始まってからというものですね、
はい、
まあ、ほぼこう僕の大好きな、
はい、
本来大好きな映画の話っていうのをほとんどしてないんですよ。
そうですね、
まあ、たまにロッキーの話が出たりとか、
あ、
ま
あ、
ロッキーはむしろなんか 2,3 回も出てるんですけどそれ以外の映画の話は一切むしろ出てこないぐらいな感じなんですよ、
はいはい、
で僕としてはねこう本当は、まあ、映画の話をしたいんですが、
あ、
まあ、ただそれにこう反比例するように池内さんというのはあまりに映画見てないわけですからだから話がねこう全然正直できないんですよ。
そうなんです
よね、この映画良かったですよねとか、ここでこういうあれがあってみたいなね。
そう、そうなんですよ。
それがだからデジは結構映画まあ見たりとかして、はい、このおすすめ映画があってとか、
はいはいはい、
お互い結構アメコミものが好きだったりして、それで結構話をしたりとかするんですけど、池内さんいかんせんやっぱりもうアルマゲドンぐらいしか話できないですからなかなかね話が何回も帰還してんなみたいな話になっちゃいますから、何回聞きすくってんだみたいなブルース・ウィリスはみたいな感じになっちゃいますから、はい、あんまできないから、
はい、
だからそのまあ池内さんにねもっとこう映画っていうもの自体をもう触れてもらったりとか考えてもらいたいと僕は思いましてね。
じゃあ今日はそのきっかけ、
そのきっかけですね、それをちょっとこう強引に与えていこうかなとちょっと思ってましてね。
あ、もうやっぱりね尻叩かれないとね、やっぱり僕はダメな人間ですから、
うん、そうですよね。
人
からもなんかこういう映画見たらいいよとか言われてもなかなかこう、
そうなんですよ、
ね、見ないじゃないですか。
そうなんですよ、うん、
だからなんかそのこうその物語がこう面白いよみたいな感じで、はい、まあ、言われてても、はい、まあ、なんですかねこうあんまりイメージが湧かないのか、まあ足運ぶまでにいかないみたいな。
そう
だから今回はですねその映画っていうものをもっとこう身近にというか、むしろ自分で作るぐらいなね感じに池内さんをしてしまえば、強制的必然的にねこの映画自分で作るからには、
はい、
その他のも見なきゃいけないみたいな、はい、使命感みたいなものを植え付けてやろうと思って今日は。
なるほど、
うん、だからですねまあまあ、僕が これからですね、
うん、
映画のこうタイトルをこう上げますんで、
はい、
で、それで、まあ、まあほぼ池江さん見てないですから、
そんなこと言っちゃって大丈夫ですか。
100本タイトルいったところで、
はい、
100本見てないと思いますからだからねこうちょっとこうタイトルだけで、
はい、
その映画っていうのはこうどういう、まあ、ストーリーなのかみたいなね、
はい、
ことをちょっとこうなんかこう想像してもらおうかなと。
僕が想像するんですね。
そうそうそうそうそう。で、まあ、実際こういう話でしたみたいな、
はい、
でまあ、それもなんかちょっと僕の見てる映画ですけど、
はい、
僕が説明するよりもなんかまあネットのなんかウィキペディアかなんか映画のあらすじとかよく出てるよねサイトとか見た方が分かりやすいから、それをちょっと教えてあげますんで、それをきっかけに、
うん、
まあ、真の部分まで触れませんから、
はいはい、
それをきっかけにこの今日出した映画をね、
興味
ちゃんと次回も含めて今後見てもらいたいなという感じなんですよ。
ちなみに一番最後に見たやつは、うん、あれですか、一番最後に見たやつか、
うん、
アナと雪の女王ですね、うん、
はいはいはい、
はい、4回目
そこから4回目もっと配分配分映画を見ることへの配分
しかも全部日本語吹き替え版で見ちゃいましたね
その幅もないですね、うん、しかも結構もう前ですもんね、1年以上、2年近く前ですもんね、はい、そうだからね、ちょっとこう、まあ、いきなり答えろとは言いませんから、はい、ちょっとこうシンキングタイムというか、
はい、
まあ、その時間もちょっと設けましてね、
はい、
その上でちょっとこうその考えたものをちょっとあの聞かせてもらおうかなと思いますんでね、
わ、はい、かりました、
うん、でちょっとなんかメモとかしてもらいながらね、
はい、
ちょっとじゃあ行きたいと思いますよ、じゃあ、
はい、
うん、じゃあどうしようかな、僕もねいくつかも考えてきたんですよ、
はい、
そのタイトルで、あとその聞いてる方でね、まあ、この映画すでに見たっていう方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
まあ、一切見てないという方もいますから、
はい、だ
から見たけどあれどんなストーリーだったっけなってやつがあるんで、
はい、
それをこうまあなんだったらその、まあ、聞いてる人もね見てもらったりすると答え合わせとかできるかもしれないですからね、
はいはいはい、
うん、
これじゃあ、仮に見たことがあるやつが出た場合には、
うん、
それ見てますって言っちゃってたら、
ああもうそれは言ってくられて構わないですし、はい、だったらもう、あでも逆にそれは自分の覚えてる、
あ
し白を切ってもいいですよ別に、うん、
こんな感じでしたよね、うん、みたいな、
すげえ当たってるみたいなことあるかもしれないですからね、はい、まあ、でもまあ見てなければ見てない、見てれば見てるで言ってくれて構わないです
から、分かりました、
これね僕がすごい好きな作品をちょっとリストアップしてきたんで、
はい、
じゃあ1本目何がいいかな、じゃあですね、
はい、
セント・オブ・ウーマン夢の香りという映画あります。
見たことないですね。
見たことないですか。
見たことないです。
アルパチーノが主演のですね、
はい、
映画なんですけれども、
はい、
これをちょっとじゃあどんな今どうですか、こうタイトル的にはなんかこう洒落た感じがしますよね。
あそうですか。あそうですね。
ちょっと臭い感じもしますなんか。
いや僕今パッとこれ見て、うん、パッと思いついたのは、
うん、
貧しい女性の話ですね。
なるほどね。
貧しい女性の話で、はいはいはいはい、なんかでもやっぱり。ニューヨークに住んでそうな貧しい女性が、
はいはいはい、
なんだろう、自販機みたいなところで小銭を探して、
うん、
1セント2セントを集めつつ
あ、セントはもうそこに来たわけですか。
そうですね、
はあはあはあ、で女性もありますよね。
ですごいやっぱりニューヨークとかってやっぱり貧富の差が激しいようなイメージがあるので、もうなんだろう、上流階級の人たちにすごい蔑まれながら、
うん、
自分も混ざりたいなって思いつつ、うんうんうん、でも生活が苦しくて、
うん、
ある時なんだろう、ご飯も食べれないと、
うん、
今日明日どうやって生きていくんだろうって言った時に、
うん、
自販機を見つけて、
うん、
これ下にお金落ちてんじゃねえかみたいな
そんなにニューヨークにいっぱい自販機ありましたか、その道端に、日本みたいに。日本だからこそなんかいっぱい治安がいい国だねみたいな感じであるようなイメージですけど。
でその銭湯を集めつつ、
うん、
なんだろう、高級レストランでずっと入りたかった場所に一度も入ったことないけど、
うんうん、
そこからたどる匂いをこう、
うん、
嗅ぎつけて、
うん、
最終的にその集めた銭湯で一番高いものを食べに行くっていうのを話かなという
それで終わりなんですか話的には。
いやそれだ、そのいや分かんないですよ、終わりがどういうふうにな
って、夢の香りっていうその香りっていうのがそのレストランから漂ってきた香りみたいな
香り
全部タイトルに集約されてるっていうか、もうそれで終わっちゃうぐらいな感じですけど
だからなんかその集める過程で、
うん、
なんで私はこんなものを、
うん、
こんなんだろう、こんな細々というかなんか惨めな思いをしていながらあれを食べようと思っているのだろうかみたいなものをこう自分でこう自問自答とかしながら、
うん、ずっと一人しか出てこないですよね、その登場人物というか
出てきますよ、上流階級のニューヨーカーが、
ニューヨーカーが
ニューヨーカーが上流階級のニューヨーカーが蔑んでいくと、
蔑んで、はい、それでも気にせず、
いやもう気にしますよそれは、
うんうんうん、
でもやっぱりなんかもう別に後半の方になったら、
うん、
別にあのレストランも行きたくもないんじゃないかみたいなところもやっぱり思ってきたりとか
して、うん、なんか違う目的を見つけ出してみたいな、
違う目、うんうん、でももうこれ以上やったからにはやっぱり達成しなきゃいけないみたいな、
うんうんうん、
やっぱなんか逆な使命感みたいな、
うんうんうん、
最終的にもしかしたら、
うん、
その 予想以上にお金が集まったりとか、なんか支援してくれ
る相当回ったってことですよね。よく映画とかで自販機出てくるシーンつったら、はい、あんま路上とか見ないんですよ、やっぱり。あの病院の中で待ってる間になんかスナック買ってくるよとか、そんな感じですから。あとあのターミネーター2で、あの双子の警備員が、あの
分かんない分かんない分かんない、
殺されて、あのロイヤルストレートフラッシュだみたいなこと言いながらザクッと刺されるってシーンがありましたけど、はい、コーヒー買ってね、
はい、
でそんな感じで集めて、だから銭湯ブーマンつってますけど、まあ、なんか女性のその小銭銭湯みたいなこと言ってます、はい、もうその人のものになっちゃったってことですよね。
そうですよ、そうです。その拾った人のもんです、
ね、拾った人の。
それかなんか違うかもな、でも、
うん、
途中でその人を好きになった男性がいて、その人に支援をされて行くんだけれども、
うん、
なんかデートに誘われた場所が、うん、自分が目的としていたレストランで、その近道は違うんじゃないかみたいなので悩むとか、
断っちゃうみたいな、
断っちゃうみたいな、なんでだいみたいな、ここは予約がいっぱいなんだよみたいな、うん、3ヶ月先の予約までいっぱいのレストランだよみたいな、そんな話で悩んでいくっていう。
あ、私はセントで、
そうです、
集め25セントずつ集めて、
25セントずつ集めて、
相当果てしないあれですよね。何年がかりみたいな。
その
人はあのちゃんと家定なんかあるんですかね、その家は。
いや働いてると思いますけどね。
働いてるけ ど小銭
ギリギリギリギリ、田舎から出てきて、
はい、なんかその女性はこうシングルマザーとかそういうことでもないんですか。
でしょうね、なんかもうニューヨークに憧れて見えて住んでみたものの家賃、
うん、あ、もう住めてるんですね、ニューヨークには一応ね。
でもあれ4畳半です。
4畳、その乗感覚でその測ってるかどうか知らないですけど、そのなんか平方メートル的なの一応あるんじゃないですか。
うん、
そうです。4畳って日本のあれと違いますけどね、なんかね、広さの感覚はね。
まあ、もうそれぐらい、それぐらい。
アメリカで4畳半はもっと狭い感覚だと思いますけどね。日本の家狭いって言うんですから。
うん、そうだな、それぐらい住んで。でも仕事もないから、うん、もうギリギリでなんか、うん、なんでしょうね、日本でいう派遣会社みたいなところで、う
ん、だからその日本のシステムを全部導入していきますけど、まあ海外も確かに作品ではありますけど、
はい、
そういう感じだったかな。もうすぐ好きな作品だったんですけどね、裏切られてきましたけどね。
戦闘部門だから、
そんな感じですか。
だからパッと、うん、パッと思い浮かんだのは、
浮かんだのその、そうなんですか、
銭湯を集めていく女性の話ですね。
で
それで夢を叶えるっていう話かな、感じですね。
だからアルパチーノ主演だって言いましたけどね。その女性が急になんか主
演になりましたけど、アルパチーノが好きになるんじゃないですか。だから
あ、そのなんか、
はい、
こう施しみたいな感じでこう行ってみたい。
そうだから5分おきにその人の生活様式、うん、上流階級のアルパチーノの生活様式が最終的にこう混ざってくるっていう、う
ん
う
ん
う
ん、ああなるほどね、
はい、そうそうそう、
はいはいはい、はい、全然違いますね。本当にもうそんな貧しいなんか小銭集めみたいな話が全然ないっすよ。なんかね、こう一応まあストーリー、まあ、見た人結構でもなんかこう、まあ、感動というかね、結構ヒューマンドラマみたいな感じありますから、うん、まあ、見たことある人も結構多いと思いますけど、うん、まあまあアメリカ舞台っていうのはまあちょっと正解だったりはしますけど、
ます、ね、
まあ、ちょっとこれはあのウィキペディアのね、あのストーリーですけども、
ニューヨーク出身、
ニューヨークじゃないですね、
じゃない、
故郷オレゴンへ帰るためのみたいな、そういう話出てきますから、まあ、あのボストンですね、その話はね、アメリカのボストンの全寮制名門高校の、に奨学金で入学した苦学生チャーリーは、裕福な家庭の子孫ばかりの、旧友たちとちょっとうまくコミュニケーション取れてなかったと、まあ、一応無難に学校生活過ごしていたと。で感謝祭の週末、故郷オレゴンへ帰るための旅費を稼ぐため、チャーリーはアルバイトに出ることになっていた。そのアルバイトとはメイ一家の、休暇旅行への同伴を拒否する盲目の退役軍人フランク・スレード中佐の世話をすること。ここがアルパチーノなわけですよ、
うん
うん、でとてつもなく気難しく、周囲の誰をも拒絶し、
うん、
離れで一人生活をする毒舌家のエキセントリックな中佐にチャーリーは困惑するが、報酬の割の良さと、中佐のメイ、彼の熱心な懇願もあり引き受けることにすると。で感謝祭の前日のこと、チャーリーは同級生のハブマイヤーたちによる 校長の愛車ジャガー車のね、うん、に対するいたずらの準備を目撃したと、うん、で生徒たちのいたずらをに激怒した校長から犯人の名前を明かすなら超一流大学への、推薦断れば退学の二者択一を迫られ、
うん、
感謝祭休暇後の回答を要求されると、
うん、
でチャーリーは同級生を売りハーバードへ進学するか黙秘して退学するかで苦悩しながら休暇に入ることになった、
うん、
まあ、そこでこう実際こう中佐をね、中佐はこうなんかチャーリーをニューヨークに強引に連れてったりとかするわけですよ、
うん、
そこはちょっと合ってたりとかするんですけど、うん、まあ、ただ登場人物も全然違いますけど
貧富のあれがあるっていうのも合ってましたね、
うん、まあ、そうですね、うん、そうでそこでなんかこう、アルパチーノがその、まあ、学生を連れて行っていろいろなんかまあするんですけど、まあ、ホテルに泊まって、
うん、
まあ、中佐のあるちょっと手助けをしろっていうふうにこう急に命令してね、うん、でチャーリーはニューヨークでその中佐の突拍子もない豪遊に付き合わされる羽目になると、
うん、
高級レストランで食事をしてスーツも新調して、
うん、
美しい女性とティーラウンジで見事に単語のステップを披露したかと思うと盲目なんですけどね、
うん、
で夜は高級娼婦を抱く、うん、だがチャーリーは共に過ごすうちに、中佐の人間的な魅力とその裏にある孤独を知り徐々に信頼と友情を育んでいくっていう、
うん、
まあ、そういう話なんですね、
うん、
でそのじゃあ、休暇が明けた後に、うん、その友達を売るのか、
はい、
それとも黙秘するのか、
うん、
それに対してじゃあ関わった中佐はどういうふうに絡んでくるのかみたいな、うん、そういうまあ話だったりするわけですね、うん、でそのなんか小銭をなんかその自販機の下でみたいな感じで、うん、窃盗罪みたいな感じですよねなんかその犯罪者みたいな、ね、感じですよねそんな話とはちょっと違ったかなみたいな。でも要所要所はでもポイントが合ってましたから、
ね、
でもそれね今イメージで例えばレストランの風景とかが、うん、イメージ池江さん知ったやつあるじゃないですか、うん、それと実際のその高級レストランとかがどう、ね、似てるかもしれないしっていうのをこう実際ねちょっとこう、
そうね、
映画見て、
ああ
合ってるかどうかちょっと確認
してもらって何点か僕の回答が、
うん
うん
うん、合ってる部分もあると、
はい、
うん、まあ、でももう全然違いましたけどねなんかね
全然女性出てこないですね、
まあ、DVD 僕ありますからちょっとお貸ししますよ。
ありがとうございます、
うん、
じゃあ今日借りて。
そうですね、はい、だから池内さんのこうなんか人間性みたいなやつが出てきちゃってましたよねさっきの話
で、ね、そうかそうですね、
意地汚さみたいな。
いやいやそこは意地汚さかどうか分かんないですけど
退役軍人とか出てきますからね。
あ、
うん、
ね、
学生のそのなんていうんですかねその友情を、
はいはい、
友情というかねその、まあ、友情を取るのかそれとも自分を己を取るのかみたいな、はい、そういうこう人間ドラマみたいなものがありますから。
なるほど、
そこはね、はいはいはい、ちょっと今度見て勉強してもらえればいいんじゃないですかね。
あ、もうどうですかね、
うん、
どうかな僕だったらそれ
見てどう思うかみたいなのありますけど、そうだな、じゃあちょっと次行こうかな、
はいはい、
次こそはなんかこうそろそろ行ってほしいかな、もっと近く近くにね、
はい、
じゃあねこれはどうしようかな。じゃあこれちょっとね単語からちょっと想像しづらい、
はい、
シックスティーンブロックっていう映画なんですけど、これ文字で書くと、
はい、
まあ、数字の16ですよ、
16、
シックスティーン、
はい、
でカタカナでブロック、
はい、
ここからもどう映画が想像してもちょっと難しいかもしれないんで、
そうですね、なんかね、じゃ
ちょっとね、
はい、
考えてもらう間に、
はい、
シンキングタイムちょっと設けますから。
あ、いただいていいんですか、うん、そんなの
ちょっとこれは難しいですね。でなんかさっきのね戦闘ブーマンとかだと、
はい、
結構もうその文章になっちゃってるから、
はいはい、
そうそうそう、イメージしやすいじゃないですか、
うん、
シックスティーンブロックとかだとなかなかイメージがしにくいんで、
うん、
ちょっとじゃあシンキングタイム設けますんで、それはちょっとどうしようかな、はい、僕が時間をつなぎますんで。
わかりました、
うん、じゃシンキングタイムの間どうしようかな。なんか歌のなんか歌詞を僕が、
はい、
朗読してますんでその間に考えてもらって構わないです。
わかりました、
うん、じゃあ歌は、よし行くぞでオラ東京さ行くだにしますよ。あ、どんどん考えてもらって
じゃあまだ、まあ、
全然気にせずやってもらって。
わかりました、
テレビもねえ、ラジオもね、車もそれほど走ってね、ピアノもね、
邪魔だな、
バーもね、おまわり毎日ぐるぐ 朝起きて牛連れで2時間ちょっとの散歩道、電話もね、ガスもね、バスは1日1度来る。ほら、こんな村嫌だ。ほら、こんな村嫌だ。東京へ出るだ。東京へ出たなら銭食わためで東京でベコ買うだ。はあ、ギターもね。大丈夫ですか、もうシンキングタイム的には。
そうですね、
うん、むしろ集中できなかったみたいな顔をされてますけど、一応時間をつながなきゃいけないんでね、BGM だけ流しておけばいいのかなとも思いましたけど、
そうですね、
一応ね、しかもこんなジャージーな感じに、
そうですね、
さらによし行くぞですし、
そうですね、
悩み抜いたやつみたいな感じになっちゃ
って、デジ君が歌ってくれてもよかった気がしますけどね。
そうですね、
なんだったらわざわざ鈴木さんが朗読しなくてはそっちの方がよっぽどなんか聞いてる側の人はあれかもしれないですけど、
さあさあさあさあ、そんな池内さんの松投げはそれぐらいにして、
いやそうですね、ただねこれね、
なかなか難しいですか。
難しいんですけど、うんうんうん、これもねさっきの戦闘ウーマンみたいなね、
うんうんうん、
その土地しか思い浮かばないんですよ。
はいはいはい、でもまあいいんじゃないですか、
同じ感じでいいですか。
いい、全然全然。
これもですね申し訳ないんですけどニューヨークです。
うん、うん、
ブロックごとに分かれてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
日本と違って、
うんうんうん、
でその、まあ、ある区画の、うん、16番目のブロックに、
うんうんうん、
これ何かあるというところから始まります。まあ僕のイメージだとちょっと若干スラム街。
ああちょっと待ってください、ニューヨークでスラム街、ああそういうのがあるのかな僕はよく分かんないですけど、
マンハッタンのスラム街、
はあはあはあ、
わかんないですけど、
うんうんうん、
じゃあ黒人かな、
ああいうなんかこうある種こうあれなんですかね、こう、はい、比喩みたいなところなんですかね、どっちかっていうと、まあ、さっきもそういうなんかスラム街的な感じに小銭探してる女がいましたから、
いやさっきは違いますよ、あれは、うん、普通の街です、
街、
はい、
むしろ高級なみたいな、
高級
なところに自販機がむしろあるみた
い
な、
自販機が置いてあって、はいはいはい、治安もねっていう、
うん、
これはねまあ、ニューヨークかな、なんかブロック、うん、そのブロックの中に16番目のブロックになんかこう謎解きゲームみたいな感じですね、1から16までの間で最後の16に何かがあるのは15番目か15番目ぐらいのブロックの中に1個ずつこの謎解きがあって、それを解いていって最終的に16にたどり着いた人が自由だみたいな、
なんかその謎解きの主催者みたいな人がいるわけですか。
いますね、いますねって俺が言いましたけど、
はいはいはい、
全く考えてないでもいなければ謎解きにならないんじゃないか、
う
ん、
フリーダーってことは
誰がなんかこう
捉えられてる
あれかもしれないです、うん、なんかタイムカプセルですね、卒業
タイムカプセル、
卒業式に植えた、うんうんうん、植えたっていうか、
うんうん、
埋めたタイムカプセルを開けようっていうところから始まって、
うん、
でそこでパッてやったらまあみんな出てくるじゃないですか、うん、20とか30人ぐらい卒業生が集まって、うんうんうんうん、で31個あった、
うん、
中に、
うん、
そので、名前はこんなやついたっけ、
うんうんうん、
みたいな誰も覚えてない同級生のカプセルがあって、
うんうんうん、
それをパカッて開けたら16ブロック、
うん、
みたいなのが16ブロックになんちゃらなんちゃらみたいな書いてあって、
うんうんうん、
これなんだ、
そのなんか学校がなんか起点になってるんですか。
そうです、そうです、は
あはあはあ、
これなんだみたいな、
うん、
でそもそもそいつが存在したこともみんな記憶の中では薄いし、
うんうん、
で勝手にそのこんなやつじゃなかったっけみたいなのを想像しながら、
うんうんうん、
こいつは一体誰なんだっていう正体を突き止めるのと、この16ブロックの中にはきっとその何か特別な意味があるものがあるから、うんうん、じゃあちょっと探しに行こうかみたいな感じで、う
んうんうん、なんか元同級生たちが
そう、
うん、
でっていう話です。
はいはいはい。それはなんか見つかったんですか結局。
それわかんないです。
え？そうなんですか。見つからずで終わるって可能性もあるんですよ。その謎はあったけど謎は全く解けないで終わるみたいな。
いやだからそこもやっぱりそのただの謎解きではなくて、うん、そのまあ謎解きっていうか何ですかね、うん、16ブロックの一角にその中で住んでたやつが。
うん、
分かんないですけどジョンソンなのかもしれないですけど、うんうんうん、ジョンソンっていう31番目の人間がなんか恨みを持ってたみたいな感じで、やっと来たね君たちみたいな、
あ、そいつがやっぱ現れた、はい、うんうんうん、
来てしまったんだね、
はいはいはい、だったらそのなんか31みたいなやつをタイトルにすればいいような気しますけどね、その16ブロックその埋めなんか変な場所みたいなやつを せずにね、あ、なるほどね、そんな感じだと、
そんな感じかな、
あー、なるほどね、じゃあちょっとこれまたね、ちょっとこれ素晴らしい点は1点あって、はい、まあ、これニューヨーク、
おら、
それもまあ、まあ、そんな大した喜ばしいことでもないですけどね、別にね、うん、ただ単純に多分俺の中では池内さんがアメリカの都市でニューヨークしか思い浮かばなかったと僕は思ってますけどね、多分ね、うん、だからストーリー的にはですね、はい、まあ、簡単なあらすじぐらいしかちょっとウィキペディアに載ってなかったんですけど、
はい、
むしろその後はまあ、実際に見てもらった方がいいのかなみたいな。内容的にはですね、そのニューヨーク市警の刑事がいるわけですよ、
はい、
ジャック・モズリーっていうね、はい、まあ、これブルース・ウィリスやってるんですけど、
はい、
まあ、そいつがですね、ある朝大陪審にこう証人として出廷する囚人がいましてね、
はい、
それがまあエディ、まあ、名前どうでもいいんですけど、その囚人の護送を命じられると、
はい、
夜勤明けかなんかなんですけど、
はい、
で、まあ、すぐ住むからみたいな感じ で、うん、でニューヨーク市警の本部がある、パークローっていう場所があるんですけど、そこから16ブロック、
うん、
1.6 キロ、まあ、距離です、うん、このブロック先とかよく言うじゃないですか、うんうん、そういう距離ですよね、うんうん、距離というかその曲がり角を数えていた距離的なね、うん、やつですね、それの16ブロック離れたセンターストリートの裁判所へ向かう途中、
うん、
その2人が突如何者かに襲撃されて命を狙われていくみたいな、
うんうん、
そこからのこうアクションとか、うん、あとはその黒幕が誰が狙ってきたのかみたいな、そういう話なんですけど、
黒幕あってましたね、そしたら、
え、謎解きの黒幕みたいなやつ、
主催者があの黒幕と
強引にこじつけただけですけど、うん、っていうまあ話、刑事ものですよ、
いや全くもう思いつかなかったな、
うん、ざっくりとしたこうなんとかものみたいなやつで言うと、あ、まあ、刑事でありアクションでありみたいな、はいはいはい、そんな感じのやつです、だから、
ね、
結構そのブルース・ウィリスってこう刑事であのダイ・ハードとかやってますけど、 あれはこうなんか結構アクションがこうなんていうんですか、かなり激しいやつですけど、うん、こっちはなんかその同じ刑事なんですけど、うん、中年の腹もボテって出てるみたいな刑事を演じてるみたいな、うんうん、そういうのはちょっとこう対比で見るとね、面白い作品だったりするのかなみたいな、これも僕は非常に好きな作品だったんですね。
刑事ものとは全く思い浮かばなかったな
まあまあなかなか難しい、選択肢が相当多いですから、うん、
うん
うん、なるほどね。じゃあもう一本ぐらいいきましょうかね、
はい、
最後
もうちょっと不安になってきましたけど、だんだん、
いやいや、でも
大丈夫、いい線いってます、
場所が合ってるだけでも相当なもんだと思いますね、はい、じゃあ次はですね、最強の2人っていう話がありましたね、どうぞ、これいきなり聞くとなんかイメージファッて湧いてくる感じしません？
今僕ね、うん、湧いてきたのは、うん、もうなんだろう、
なんかありました、
あるんですけど、
ちょっと詳細をまた少しシンキングタイムで設けますんでねじゃあその間あどうしようかな、またちょっと僕が少しだけつながせていただこうかな、いいですよ、どんどん考えてもらってペンを動かしてもらってこう相関図みたいなやつも書いてもらっていいですよ、
わかりました、じゃあ想像の中で、ね、鈴木さんがなんか言い出す前に考えつきますよ、そ、思いつきます、
うん、じゃあ次のナンバーは誰にしようかな、なんかポップな感じのやつがいいかな、じゃあさだまさしの関白宣言にしようかなお前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある、
シャアがシャアが
かなり厳しい話もするが俺の本音を聞いておけ、俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れ、マチルダ、
いつも綺麗だ、マチルダ言ってるやない
つも綺麗でいろ、できる範囲で構わないから、忘れてくれるのブライト、仕事もできない男に家庭を守れるはずはない
ってこと、なんでちょっと抑揚つけたんですか今
アムロにはアムロにしかできないこともあるそれ以外は口出しをせず黙って私についてこい、はい よろしいですか。
お時間です。関白宣言にアムロ出てきましたっけ。
まさかさだまさしがシャアに対して提供しているとは思わなかったですけれども、
は
あ、さあ最強の2人ですね。
いやーこれね、うん、僕もうちょっと恥ずかしいですこれ。
え？もうどういうことですか。
発想の貧困さに恥ずかしくなってます、
はあはあ、あーなるほどね。まあまあでもそれは意外にシンプルなね、実はストーリーだったみたいなのも結構ありますからね、
はい、
やってみたらね。
これ多分、
うん、
鈴木さん怒り出すかもしれないです僕のこの。しかも、うん、今言ってるこれは、うん、全く振りとかでもなく、
はいはい、
単純に今俺がすげえ不安になってるってだけなんですけど、
はいはいはいはい、
これは、
うん、
もう怖いな。これはですね、
はいはい、
あれですね、料理の映画ですね。
お料理映画、
料理映画
ジャンルで言うとこう料理の
料理映画ですね。
ああ、はあ、
でこれあの中国人と、
うんうんうん、
イタリア人が戦います。
はあ、はあ、おそれはバトルってことですか。
そうです、
その料理対決みたいな。
そうです。
あれまさか。なんか先週なんかそんなような感じで私が何かあの過去の出演したテレビ番組で話をしたときに、なんかバトル形式の何かがあった
みたいな。完全にそれに引っ張られて、それしか思い浮かばなかった。
その中華対
イタリア、
イタリアンみたいな、片方指名してみたいな。
はい、はい、そうです。
なんとかの鉄人みたいな感じですか。
そうです。あの司会者が。
それあれですか。それ料理の鉄人ザムービーみたいなことですか。結局ただの。そんな話ですか。はあはあはあはあ、
そんな感じ
な。何を選ぶのかみたいな。
何を選ぶかみたいな、うん、誰を挑戦者誰にする
か、誰を指名するのかみたいな。
指名するのか。で司会の人が
どっちが主人公なんですか。そのなんか要するに主人公がいないとあれですよね。どっち側かにもついちゃうわけですよね。
あ、じゃああれじゃないですかね、やっぱり主人公は、
うん、
司会者じゃないですか。
え、司会者側なんですか。そのシェフの方じゃなくて。
シェフじゃないです。
ああなるほどね、
はい、
はんはんはん。
今回誰選ぶみたいな、
うんうんうん、
今回誰の最強の2人選ぶみたいなところで悩むっていう、う
んうんうん、はいはいはい、はい、そのドキュメンタリーみたいなことですか。
そうですね、
要するにね、
ドキュメンタリー、うん、
だからそのメイキングオブ料理の鉄人みたいなことでしょ。加賀武氏が主演だみたいなことでしょ。そうですか。
そうもう全然
なるほど ね、
うん、まずだってなんか格闘系の話かなとかも思ったんですけど最初、はいはいはい、それはだってそんなありふれてね、うん、なんか中国拳法とそれもなんか空手じゃないですけど、
うん、
なんか道着着た日本人じゃない人たちが戦ってるみたいな、
うん、
なんか CG とかすごい使ってるのかなぐらいな感じしか最初思い浮かばなくて、
うん、
いやそんな簡単な問題じゃないだろうと思ってパッと思いついたのが、もっと身近に話してた内容の中華のバトルの話だったっていうのが今回の僕のこの発想の貧困さ、
貧困さみたいなことですよね、はい、うん、なるほどね。しかもこうなんていうかこう策をする人間としてあるまじきそのもう先週の僕の話をインスパイアすぐされるみたいなね、そういうところでした ね、
そうですね、
結局 ね、
もうね、う
ん、じゃあまあね今回この
恥ずかしいですよ、
恥ずかしい、
恥ずかしめですよ、うん、こんなの
だとしたら、はい、この機会にねもっと映画見て、
うん、
だからその今回この最強の2人ってやつは、
はい、
あのストーリーは教えないです。もう自分で見てください映画。この後もツタヤに行ってそれであの僕の家の近くのツタヤでそれを借りて、はい、でまた来週収録の時にそれを返すっていうね。
わかりました、
そんな感じしていきましょうよ。
わかりました、うん、最強の2人ですね。
まあちょっと池内さんはどうしてもその舞台はニューヨークに従うっていうことと、
はい、
あと人の話をパクリ出すっていうその2点が、制作者としての限界だっていうことが露呈された
これやらない方が良かったんじゃないのかな。
っていうか俺が歌いたいあの語りたいだけだったみたいなところあるかもしれないですね、もしかしたらね。シャアでね、うん、
いや今日のハイライトはシャアでしたよ、一番のね。
いやなるほどね、
はい、
じゃあまあまあまあこれを機にちょっと映画を好きになってください。僕からのこれはちょっとお願いでございます。
わかりました、うん、わかりました。
でなんかちょっとね映画の話でもさせてくださいよ、
はい、ありがとうございます、うん、わかりました。 はい、僕が見た時にはまた見ましたよっていうことを伝えますね、うんうんうん、この間これ見たんです。
はいはいはい、はい、そうですね、はい、それでちょっと僕も見てればね、はい、話していきますから。そうそうそうそう、はい、わかりました。じゃあまあ、今回は池内さんに失望したということでね、あの話
多分失望したのは鈴木さんだけじゃないですよ
自分自身もね、
自分自身もそうです、
うん、そうですね、わ、ね、かりました。じゃあ
きついな今日。
いやもうもうこの回は配信するかどうかは審議です、うん、審議はい、というわけでですね、はい、今週はこの辺で、はい、今週のお相手は
かわいいコンビニ店員飯田さんの池内と、
かわいいコンビニ店員飯田さんの鈴木でお送りしました。さようなら。
さようなら。